今日は絶えず祈りなさという題して一緒に恵みを分かち合いましょう。主は霊です。霊というものは御言葉、思いです。祈りは霊の呼吸です。霊は私たちに思いを呼吸のように入れるんです。だから肉の思いがあるし、肉の思いは肉から思いをずっと入れるんです。霊の思いがあります。霊の思いは平安と命だと主が言われます。生きているこの人は呼吸をするんです。呼吸を止まったら死ぬんです。祈りと同じです。だから呼吸をすることは生きている人は自然です。もっと優しいんです。祈ることは呼吸と同じです。だから神様は私たちに絶えず祈りなさいと、絶えず呼吸しなさいということですね。祈りは神様を思うことです。神様を思うことが祈りなんです。イエス・キリストを信じて霊が生きてるからであります。霊がずっと神様に対する思いを私たちに入れるんです。だから神様と呼吸をするということは神様を思うことです。祈りは霊的命の維持する必ず必要な行為であります。だからこの思いの祈り、交わりの祈りだと言ってるんです。私たちは神様と交わりをしてるんです。神様は御言葉です。御言葉を私たちが口ずさむ、思う、それが祈りなんです。十字架のイエス・キリストを私たちが思うんです。口ずさむんです。どうしてイエス様が十字架にかかったか、どうして神様が人間となってこられて十字架にかかったか、それを思うことが祈りであります。それを思って、ああこれは私の罪、私が告白した罪を全部背負って罪となられたイエス・キリストだということを思うことですね。だから結局私の罪がイエス様を刺したんです。ローマの兵士がイエス様を刺したのではなくて、私の罪がイエス様を刺したのであります。このイエス様に対してごめんなさい、私の罪のゆえにと言えることが交わりですよ。ありがとうございます、あなたを心から愛しますということの交わりですね。イエス様がよみがえられた時、私たちも連れて、霊を連れて天に行かれました。それで天のところに私たちを今座らせてくださいました。これを思うのが祈りなんです、皆さん。だからいつも御言葉を思ってください。このイエス様がよみがえられた、私もイエス様と共に十字架につけられ、葬られ、よみがえり、また主が私たちを天の右のところに座らせてくださいました。だから皆さんと私は今天にいるんですよ。霊は天にいる。だから私たちがこの持続的にその思いをすること、これは主との交わりであります。御言葉との交わりです。これは霊的呼吸であります。神様の前に私の存在をいつも表す、私が主の前に、主が私の前に、そのように言って主を仰ぎ見る、主と主の姿に変えられていくんです。だからこの二人の人格がいつも交流する、思いを交流する、それが祈りであります。だから私たちがこの互いに愛し合うことを表現することはとっても重要ですよ。あなたを愛します、ね、ラブ、愛する人はもう本当に離れたくないんで、ね、聖書が蜂蜜のようにね 本当に読めば読もうと蜂蜜のように美味しくて、もう恋しくて、それが正しいんです。ああ眠らない、聖書持ってこい、聖書読んだら必ず眠。それどこかをね、おかしい、ね、聖書が皆さん蜂蜜のようになるように祝福します。何を読んでも何よりも聖書が美味しい、それが本当に皆さんが正しく今祈ってる生活でありますよ。だから祈りの生活は聖書を愛することです。聖書を口ずさむことです。神様と共に歩むということは聖書と共に歩むことです。私たちは聖書の思いをして、聖書と共に主がいつも私の御前に、主の御前に私がいるということ、御前のところで行動するんです。ローレンス兄弟がね、いつも落ち葉一つ拾う時にもいつも主を思いました。主を一緒にしましょう、ね、市場で買い物をする時にも主を何を買えばいいんでしょうか、もやしですか、料理をする時にも主よ今このタイミングで、この火をどうすればいいんですか、いつも主を思う、主と共に歩んでるその人でした。だから皆さん、これが主と絶えず交わりをする祈りであります。だから皆さん、異言ができる人は異言で祈ってください。人がいるところにはもう異言を大きく私たちがすることができない。だから口をそのままにして舌だけで、このように舌だけでね、異言を語っていいですよ。あるアメリカの判事は自分が裁判をするとき、裁判席で座って、主よ私が正しい裁判ができるようにしてください、ずっと口をそのまましてしただけでね、異言をずっと語る、권미연さんという七時さんがいるんですけど、礼拝の時間に一番前に座って、牧師先生の説教がみんなが恵まれるように、みんなに満たされるように、その祈りを口を開かないで舌だけで祈ってる、その祈りをずっとしていたら神様が彼女に祝福を与えて、異言を解き明かすその祝福も与えたということを聞きました。私たちがこのように自分の仕事の現場で、ある医者は手術するその場所で、手術する患者の前でずっと舌で動く、もう異言ですね、それで手術をする、電話相談をする時にも、ある人は電話を受け取る時にずっと異言で祈りながら電話相談をするんです。このように私たちが霊で祈る、御霊と共に歩むことであります。2番目はね、叫ぶ祈りです。叫ぶ祈り、私には救いの力ありません、さっき私の弱さにまた君技が、全く君技だよね、主の技です。それがね、私たちがそれを認める、それが謙遜です。その人は主に叫ぶんですよ、主よ私にはありません、主よ助けてください、私を癒してください、私を救ってください、声を出してね、叫ぶんです。これが聖書に220回出てるんですね。もう切に切に、まあ このイエレミア33章の3節には私を呼べとこのまま翻訳されているけど、韓国語では呼び叫べとね、叫び立てたとそのマルコの福音書10章には書いてあるんですね、叫び立てた。手前の子パルデマイがイエス様だ、君主のこの足跡を聞くんですね。ナサレイエスだと聞くと、ダビデの子イエス様、私を憐れんでくださいと叫び始めた。そこで彼を黙らせようと大勢でたしなめた。大勢がね、静かにしなさい、うるさい、でよく言うんでしょ、皆さんが大声を出したら静かにしなさい、神様が耳が遠いから、遠いか、どうして叫ぶの、これと同じ。私にはね、目が癒される方法がない、主よあなたしかないんですよ。しかし君主がわーわーわーするのに黙想祈りができないのよ。主が私を知ってるでしょ。これが仏教でしょ。しかしこの場合ではね、もうチャンスがこのしかない。主よ私を憐れんでください。そこでね、彼を黙らせようと大勢たしなめたが、48節ですね、マルコの10章48節、ね、彼はますますダビデの子よ私を憐れんでくださいと叫び立てた。叫び立てたとね、叫び立てた。するとイエスは立ち止まって、あの人を呼んできなさいと言われた。そこで彼はその盲人を呼び、心配しないでよい、さあ立ちなさい、あなたをお呼びになっている。それで目が癒された、叫び立てる祈り、それが必要な時ありますよ、だから私たちが自分では到底もうこれをどうしようもできない、だからもう主以外は私を解決する方法がない、その時叫ぶんです。イエス様もね、全人類の罪を背負ってご自分が罪となっていくというその場面で、こうゲッセマネというところで祈られるんですけど、ゲッセマネということはね、この油を絞るという絞る、ね、これがゲッセマネです。ルカ22章39節、
それからイエスは出ていつものようにオリーブ山に行かれ、弟子たちも従った、
じゃあイエス様が出ていつものように、ね、いつものように習慣ですね、習慣。オリーブ山では叫ぶ祈る場所でした。いつものように、もうイエス様はこの歩きながら人々を癒す、その奇跡を起こす、その時にはこんなに叫ぶ祈りをしなかったんですね。ずっと一人で主との交わりの祈りをしていたんです。主を口ずさみました。それで主の力で、父の力で人を癒したり、奇跡がイエス様によって起こされました。じゃあその後はもういつも決まった時間ね、このいつもの場所があったんですね。いつものようにね、いつもの場所に着いた時ということですね。だから誘惑に落ちられないように祈っていなさいということですね。それでイエス様が41節、
そしてご自分は 弟子たちから石を投げて届くほどのところに離れてひざまずいてこう祈られた、
うん、じゃあこのように石を投げる、どれぐらい石を投げるかな、100メートル以上でしょうね、うん、その場所で離れてイエス様は弟子たちと離れて祈られたんです。祈っておられるその祈りの内容ですね、内容が弟子たちの耳に聞こえたんですね。42節、
父よ、御心ならばこの杯を私から取り除けてください、しかし私の願いではなく御心の通りにしてください、
うん、この祈りを3回されたんですね。これを弟子たちは聞いたんです。遠いところで祈っておられるその祈りを弟子たちが全部聞きました。まあよく寝たんですけど、寝ながらも聞いたから、どれぐらい大きく叫んでおられたか分かるんでしょう、ね、だから静かな祈り、もちろんそれが口ずさむ祈りもあるんですけど、ね、本当に全人類のために戦いの現場では叫び祈りをされました。43節、
すると御使いが天からイエスに現れてイエスを力づけた、
うん、御使いたちは力つけるんですよ、うん、御霊が私たちに、うん、望むと力をつける。御霊はこっち司令官ですね。イエス・キリストの御霊がおられると御使いたちがこう取り囲むんです。力が来るんですよ。力は御使いたちよ。力があって御言葉を実行する者たちだと詩篇103編に書いてある。だから力は御使いたちよ。だから私たちが叫んで祈ると聖霊が満たされ、聖霊の周りに御使いたちが、この使いたちが来るんです。力が来るんですよ。だからこのように叫ぶ祈りをすると皆さんに力が現れます。それでイエスは苦しみもだえていよいよ切に祈られた。汗が地に滴くように地に落ちた。汗が地にかかろうと、これがゲッセマネですよ。だから皆さん祈りをねするときにこのように力をつけてください。力をもう手をこんなに握ってね、しゃー祈る。お腹にも力パッと入れて、昔の人々は使徒の働きを見ると祈りのベルトを締めて祈ったというんですね。相撲取りたちが力がここから出るから、ね、ここから湧くよ、ね、御霊が、あなたのお腹から出ると、ヨハネの福音書7章38節に書いてあるね、うん、だから私たちが力を絞って、力で祈るのよね。これが情熱ですよ。チャールズ・スポルジョン先生は情熱がない祈りは、もう全然祈ることではないと、ただ何も沈黙の祈り、情熱が必要。もちろん私たちの環境は叫ぶところがあんまりないんです。だからこのように水曜日、金曜日、また朝、蒼天、夜、祈りで私たちが声を出して祈るんです。その時間来ることができない方はもう車の中で私は時々叫ぶんです。もうく運転席がね壊れるほどシャーシャー助けてください。そしたら平安が来る、ああ答えが来たと、そのようにするんですよ。だから祈りは情熱です。情熱、切に力が 入れる、ね、これさっきも言ったように私にその力がないから弱い私に全く君の力だから叫ぶのよね。私にありません、主よ私を憐れんでください、旅での子よ私を憐れんでください。謙遜な人が叫ぶのよ。自分になんか余裕がある力があると思ってる人はむやむや何も叫ばないのよ。しかし私には力がない、解決する方がない、これを解決しなければならない、だから叫ぶの。叫んだら御使いたちがね力を表すんだ。叫ぶ時悪霊が出ていくんですよ。なぜ御使いたちが助けるからだ。だから皆さんと私がこの悪魔の、ね、戦い、もう祈りが最初よくできない時にはこのやってみてくださいね。ひゃー、自分の両手に剣があるように思いながら、ね、両足を、ね、鉄の両足、靴をひゃー、悪霊アダマを踏み砕けの、ひゃーひゃーひゃー、ね、ガカラララララララ、これはね私100倍やるんだよ。喉が今枯れてる、今やるとみんなびっくり仰天するからそれしない。そうするとね霊のボルテージが上がるのよ。上がった後はもう自由にできる、ハイトンでもできるし中間でもできるし低くでもできる。だからこのようにして私たちが悪魔と戦うね。それで悪魔が否定的な思いを入れる時にナザレ・イエスの御名によって悪霊出てけ、すぐ、ね、サタン出てけ、イエス様にペテロがそのような変な思いを持ってきて喋った時、下がれサタン、すぐ私たちは声を出して戦わなければならない。やってみてよ、下がれよサタン、眠りの者出ていけこんなにねえ熱烈にやってるのに眠ってる、出ていけこのようにね、私たちがイエスの御名を使って自分の中で否定的な思いが来るとき、病気の思いが来るとき、このように追い出すね。まだ罪、罪責感、もうその思いが来るときにイエスの御名によってイエスの血潮で罪は許された、その罪責感出ていけ、まだ病の思いを出ていけ、そのように言ってください、言って宣言してください、ね、そのように私たちが宣言するとき、神様が私たちにこの思いを主の御心を教えてくださるんです。この今イランの戦争もあるんですけど、イランのある兄弟がパルビズムという兄弟がいるんですけど、彼は古代ムスリム、独特なムスリムの家族でした。12歳でコーランを全部覚えたんです。それで彼がある日イエス様と出会います。それでイエス様を信じるようになったんですけど、家庭教会を導くんですね。カーテンを引いて暗いところで賛美も、ね、ただ口だけで賛美をする、祈りも大きくできない、もう捕まえるから、もうそれを発覚されたらこの情報機関に捕まれて拷問を受けて殺されるんです。 ある日礼拝の場所に行こうとするときに神様が彼に言われました。今日集まった場所には行かないでと言われました。これは自分の近くに、この肉の耳ではなくて近くにとにかく聞こえたんですね。それで彼はみんなにこの暗証でこうなんかメールを送る方法があるみたいんです。その場所で集まらないで別の場所だと。それで別の場所で礼拝を捧げているその時、自分たちが礼拝しようとしたところに爆弾が落とした。12名がいつも集まったんですけど、65歳から12歳までの信徒たちだったんです。このように私たちが主に烈々に祈って主に叫ぶと、主がこのように私たちが知らない大いなることを示してくださいます。私たちは爆弾がそこで落とされることを全然知らない。しかし聖霊様は知っておられるんです。3番目は祈りの箱舟が、祈りの箱舟ですね。祈ると箱舟が作られるんです。エルサレムで70年間預言をされた預言者がいる。この時代の預言者だと言われるエリア・ベン・シモン預言者がいらっしゃる。彼はヨンキプルの戦争、ガルフ戦争全部主によって掲示されて、それを預言された方です。93歳でこの世を去っていきました。3ヶ月前に去っていったんですけど、このイランとイスラエル、アメリカの戦争が起こることを預言したんです。このことで世界の経済が少し難しくなる、このオイルが高くなるから。だからこの混乱の中で祈る国は守られる、祈ると箱舟が作られると。あの方は韓国に対して知らせました。1988年自分の弟子が韓国に行ってオリンピック選手として行ったんですね。参加したんです。それでこの彼が見たのは教会でした。教会でもう蒼天に人々がいっぱい集まって叫んで祈ってるんです。その時感じたのは、この西側のね、エルサレムの西側の嘆きの壁で人々が集まって祈ってる、その祈りの声と似てるということを自分のこの先生に報告したんですね。それでもう韓国に対して全然何も知らない方だったんですけど、勉強しました。勉強したらやっぱり祈る国だ、だから世界で一番低い貧しい国、世界で2番目貧しい国が世界で10番目経済大国になって、援助を受けた国が援助する国になったのは、これはもう祈るからだということが分かったんです。だから神様が言われたんですね。祈ると箱舟が作られるから、その箱舟に入って韓国が守られると。本当に、ね、天に召される3ヶ月前にそのような不思議な予言をされたんです。だから恐れないで、今の中東その戦争に対して恐れないでひざまずいて祈りなさい。しかし祈らなかったら終わりだと、そのような警告もしました。世界が揺り動かされる時、蒼天祈祷会をする時、神様が経済を守ってくださると。皆さんも守られます。箱舟は私だけ生きるためではないんですね。多くの人々を生かすための箱舟であります。 だから中国のためにアメリカのために日本のために祈る、祈りなさい。特にイスラエルのために祈りなさいと、そのように予言をして天に召されました。今私たちもアメリカとイランの戦争が早く終わるように祈らなければならない。イランが核兵器を作る理由があるんですよ。これは核を持ってイスラエルを世界地図からなくそうとするこのことです。イランが早く降伏しなければならないんです。その降伏の条件は核を放棄すること。まだ47年間宗教弾圧をして自由を奪ったんですね。それをみんなに自由を戻すことです。だから私たちがその戦争のためにも祈らなければならないんです。早く終わるように。それで世界的に経済の被害が少なくなるように祈ることです。イスラエルは皆さん必ず主が最後まで残してくださいます。イスラエルはね、イエス様の再臨と関係があるんです。エルサレムは7つの祭りが成就される場所なんですよ。もう来週から過ぎ越しの祭りなんですけど、過ぎ越しの祭り、ペンテコステ、その後で、ラッパの祭りでしょ。これが、7つの祭りの全てなんですけど、だからこの過ぎ越しの祭りを通してイエス・キリストが過ぎ越しの時間に十字架につけられて、私たちの救いを完成してくださった。これイスラエル、ペンテコステもエルサレムを離れないで、エルサレムを離れないで、ペンテコステ聖霊が来られたのもエルサレム、また再臨もね、ゼカリア14章を見るとこのオリブ山だとはっきり書いてある。その時ユダヤ人たちがバルカバーバシェマドナイ、主の御名によって来られる方よと言う時に、主が来られるとはっきり聖書は教えてます。だからイスラエルをなくそうとする者は聖書に反対する人たち。だから皆さん絶対反ユダヤ主義にならないように主の名によって祝福します。イスラエルを愛する者は愛されます。イスラエルを祝福する者は祝福されます。エルサレムの平和のために祈れと主が言われます。私たちはこのように祈ると自分の周りが箱舟になる、自分の、ね、全てが祝福に守られる。日本1000万人旧霊がイスラエルを祝福するこの日本になります。じゃあ祈りましょう。主の御名を呼んで皆さん祈りましょう。私たちが絶えず祈ることができる、絶えず祈るということはいつも主の御言葉を口ずさむこと、まだ困った時自分の力を限界を超えることを認めて叫ぶ祈り、ね、主よ、イランとイスラエルが早く終わるようにしてください。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ。